こんばんは。日本ベンチャー大学放送室、お相手の山近義行です。この番組は、日本ベンチャー大学放送室室長である私、山近義行が、皆さんに知っておいてほしい歴史や偉人について、私の経験を通して、できるだけわかりやすく丁寧にお伝えしていきます。前回は、なんと、知覧の南九州市の市長、ぬるきひろゆきさんを、スタジオでお招きいたしました。わざわざ東京までお越しいただきました。橋川さん、市長に前回は出てきていただきました。今日は知覧にも一緒に、ついこの間一緒に行かせていただきましたゲストの方をお招きしています。今回のゲストは、グランド LLC 代表橋川ゆりさんにお越しいただきました。ちょっとだけ自己紹介をお願いいたします。
はい。グラント LLC の橋川ゆりと申します。で、普段はですね、全国で心理学を通して人間というのを教えて歩いております。
橋川さん、前回知覧の市長をお招きしたんですけど、今回はめちゃくちゃたくさん反響が来ておりますので、今から紹介をさせていただきます。ラジオネームナポチュリティさん、この番組で知覧のことをたくさん話していましたが、とうとう市長さんが登場とは。ラジオで一つの地方を応援するのもいいですね。知覧のことは気になって行ってみたいとは思うんですが、いかんせん住んでるところが北海道で、また高校生なので、はい、言い訳ですと言いたいところですが、まあ高校生はちょっと難しいかもしれませんが、どうでしょう、卒業旅行とか、高校生行ってはいけないってことは全くないので、大学の入学祝いとか、夏休みの旅行とか、いらっしゃいますよ。夏休みとか、冬休み、春休みに知覧で、2、3人ぐらいで高校生とか大学1年クラスで来られてる方いらっしゃいますので、いいですよね。小学校、中学校の方が来られても。
いや、全然、むしろ行った方がいいと思いますね。
ですよね。
タクシーの運転手さんのお話、伺った時に、ちょうど、特攻隊に出て行かれた方と同じぐらいの年の方が来られたお話をされておりまして、
そうなんですよね。
すごく人生観変わるみたいですよね。
高校生っていうことは16とか17ぐらいですかね。
高校、そうですね。15歳から18歳ぐらいじゃないですかね。
ということは15歳は少年兵、15歳特年兵ですね。16が少年兵、17歳になってきますと有名な犬を抱いた特攻隊、笑顔 の特攻隊、ほがらか隊という荒木さんが、17歳で飛ばれていらっしゃいますので、高校生大学生の方が来られたら本当に自分に近い年代というふうにびっくりされるんじゃないでしょうか。ラジオネームイノさん、最近この番組を聞き始めたのですが、ありがたいですね。知覧という場所を初めて聞きました。特攻隊の方が飛び立った場所なんですね。最近北朝鮮の動向が気になりますが、改めて戦争や平和について考えていかないといけないなと思いました。皆さんお間違いなきをお願いいたしますね。知覧のこと私がここで年に一度とかこう使わせていただきますが、戦いを学んでますよね。第二次世界大戦、太平洋戦争、大東亜戦争、これを学ぶということは、戦いは平和のために学ぶものなので、誤解のなきをお願いいたします。そして特攻隊の死を学ぶことは生を学ぶことです。特攻隊の知覧に行かれて、おそらく私調べたわけじゃないですけど、自殺をされようとされてた方が特攻隊の知覧に来られたら、かのやでもいいですが、おそらく自殺はやめます。自分のこんなことで命を落とすことはというふうな考えに僕はなると思います。おそらく知覧から帰られて2、3ヶ月以内、1年以内に犯罪を犯すという方はいらっしゃらないんじゃないでしょうか。私はそう思っております。ラジオネームレミリンさん、1036名も飛び立ったんですね。今の時代も周りの国々との関係が危うくなってきているので、戦争には発展しないように、過去に学んで二度と同じことを繰り返さないようにしていくのが、今の時代の人の使命だと感じました。1036名、知覧及び陸軍の特攻隊の人数です。鹿屋が908名、人間魚雷144名、新洋マルレー作戦、すべての特攻隊の方を合わせると5000名以上の方が特攻隊と、いう形で飛び立っていらっしゃいます。絶対に風化させてはいけません。もちろん美化させてはいけないキーワードです。ラジオネームワンハッピーさん、戦争の被害は沖縄、広島、長崎など西の方に多いイメージはありましたが、鹿児島でもそんなことになっていたんですね。特攻隊という言葉を知っていても、その方たちが何を思い何をしたのか、知覧に訪れて学ばないといけないし、もっと多くの人たちに伝えていくことが大事だと改めて思いました。はい、沖縄は行かれたことありますか？
はい、沖縄は社員研修で行きました。
あ、そうなんですね。
はい、
広島はいかがでしょうか？
広島も訪れたことございます。
じゃあ、原爆資料館とか。
はい、行きました。
あ、そうですか。
はい。
長崎は？
長崎も行きましたね。
あ、そうなんですか。
はい。
皆さんにこれはメモのご用意をお願いしたいぐらいですが、戦争の被害という表現で、私もちょっと今もしかしたら失礼な表現をしたかもしれません。沖縄、広島、長崎、これを3点セットで行ったり学んだりすること、悪いことじゃもちろんありません、とてもいいことです。ただ沖縄に行った時には必ずひめゆりの塔とかだけではなくて、辺戸岬の存在を皆さんは学んでください。奄美大島が先に日本返還をされて沖縄が残った時の記念碑、そして広島の平和公園に行かれた時には歩いて 7,8 分であるパール判事の記念碑、原爆は誰が落としたのかということがよく問題になります、過ちは二度と繰り返しませんからというあの記念碑に対して怒りの講演をしたインドのパール判事、東京裁判で無罪を主張された方です。広島になぜ記念碑があるんでしょう。長崎に行かれた時にはグラバー店、坂本龍馬明治維新の時になぜあの外国の資本が日本の明治維新に協力をしたんでしょうか。被害の街とかそういうことではなくてバランスをとっていただきたい。私も知覧では上原龍二さんのように特攻隊に大反対をされてた方を必ずバランスをとってご紹介させていただくようにしています。プロパガンダという言葉があります。私たちは自然の中でそういうものに引っかかってしまうことがあります。最後にします。これちょっと濃いんですよね。ラジオネームなし。特攻隊の話ですが、最近の日本は平和ボケじゃないかと感じております。首相が改憲にこだわっているようですが、国民が知らないところで決まったら赤紙で召集ですか。正直怖いです。私の母校福島県立相馬高校に海軍特攻隊で中野岩尾さんでしょうか、1944年10月25日戦死、フィリピン四季島隊がいます。え、ちょっとこれ待ってください。特攻隊の、初めての特攻隊が飛ばれた日ですね。10月25日。関幸夫さんと同じ日ですね。現代日本史をきちんと教えるべきです。大学の入試のためにほとんど触れず、これで良いのかと思うのは私だけじゃないかなと思いました。来年から教科書が大きく改訂されます。皆さんの力で聖徳太子は消えずに残りました。でも、鎖国という文字も消え、原稿という文字も来年から消えます。私たち自身が大人になった私たちが、この方も含めてしっかりしないといけない、そんな時に入っていきました。ちょっと意見は、突っ込みにくいので、このあたりにさせていただきます。じゃあ改めて星川さん、ご自身がやってらっしゃるお仕事、少しだけじゃあご紹介お願いします。
はい。私の仕事はですね、心理学を通して、人を学んでいただくということをしてるんですが、企業などの中では、やっぱりこう面談ですとか、そういったことがあると思うんですけど、ちゃんと人を見た面談をしていってほしいということで、活動をしております。
八川さんのやられてることは、
はい、
こう人の気持ちというものをものすごく大切にして、それを会社の活性化にもつなげてらっしゃるように。お見受けするんですけども、
そうですね、そういうふうに働きかけるようには努めております。ただ気持ちというよりは、人を人として尊重した対応というのを主に取り組みとしてはやっております。
何がきっかけでとか聞いてもいいですか。
これはすごく身近な大切な人の自殺という問題がありまして、でそちらからですね、勉強をし始めて何か社会の役に立てることはないかなというところで、今このように皆さんにいろんなお話を伝えさせていただいております。
はい、
はい、
ここで少し今回は日本道の八川さんにも応援をいただいています。日本道のことを今日は歴史のことということにひっくるめて皆さんに途中経過を報告させていただきます。この7つの習い事というのが決まりました。この7つの習い事を少しずつ私たちも一緒に覚えるというか体験をしていって知っていく、それが一級ぐらいまではスマホとか近くの小さな教室とかでやって、初段、二段、三段、三段ぐらいになってくると武道館、両国国技館クラスで人に伝えることができない、知ってるだけじゃなくて言っていないんじゃ段を上げないよ、そんなような段制度、検定から段制度に持っていく、今私たちは7つのテキストを作りつつあります。その1、日本人が守りたい日本の文化、伝統工芸とか伝統芸能とかいろんなことが消えかけてますよね。伝統工芸どんどんなくなってます。日本が指定した伝統工芸確か200、300ありましたよね。どんどん会社がなくなってます。和紙もそうですね。こういうものを一つずつ知っていきます。その2、日本人が知っておきたい神話天皇、橋川さんご存知でしょうか。小中学生の教科書神話は載ってるんですけども、 なかなかやっぱり先生が天皇につながるということで教えにくいという風潮がものすごく昔より強くあります。来年からは神話のページも充実されるというような話も聞きました。堂々と私たちは天皇陛下、皇室、神話、こういうものをもう否定するんじゃなくて学んでそれぞれの意見を持ちましょう。それがこのその2です。その3、日本人が知っておきたい神社仏閣。これはもう当たり前のことですけども、日本に10万以上の神社がある。八幡様を含めて天神社、それからいろんなものがある。これを私たちは大切にしていこう。もちろん仏閣もです。4は日本人が大切にしていきたい大和言葉。これ実は激論になったんですけども、やっぱり入れようということになりました。全世界の国で言葉がこれほど種類がある国があるでしょうか。それは外国の方からしたら日本語難しいよというのは当たり前です。でも私たちは小さい頃からこういう種類の言葉を使いこなして全日本の全土に方言というものがあります。県民省でもいろいろありますよね。改めてじゃあ大和言葉って何だろう。私も今ちょっと説明が下手だったようにそんなにしっかりとして言えることではありません。でも若い人たちの言葉の乱れ、これは言葉の乱れを直すのではなくて、新しく大和言葉をもう一度、学び直すことによって、あの妙ななんとかの方とか、よろしかったでしょうかとか、悪いとも思ってないのにすいませんすいませんっていう、ああいう言葉がなくなっていくんじゃないでしょうか。5番目は日本人が大切にしたい和食と和文化。これ和食を入れたいっていう声がすごくやっぱり出まして、私これも最初は入れてなかったんですけど、やっぱり素敵ですよね。いつの間にかラーメンが和食になっていたり、フランス人がフランス料理を日本に食べに来てくれたり、どこから始まったのか、そして箸のマナー、私もできてるわけじゃありません。でも今目の前で食べる若者たちのあの箸の使い方、これはさすがにちょっと私も一緒になって学び直します。その6、日本人が語り継ぎたい出来事。エルトゥールル号事件とか素敵な出来事もいっぱい学びます。そしてもう一つは改めて原爆とか第二次世界大戦、応仁の乱、いろんなものを学ばなければいけない。出来事というのはハッピーな出来事だけではなくて、一体何があの戦いとかいろんなあの事件に、三島由紀夫の事件もそうかもしれません、何があったのか、これを学び直すのが6番目。最後の7番目は日本人が語り継ぎたい偉人。これはもう皆さんの、もう100人でも200人でも、誰を入れるとか入れないとか、これから揉めるかもしれませんが、やっぱり基本的なこのぐらいの偉人は知っておこうよっていう、本当に知らないですよね。私も二十歳の頃そんなだったのかなと、忘れてる可能性もあるので、その後に知った人も偉そうに、あの頃知ってたよって言ってるのかもしれません。もうそういうこと知ってる知ってない責め合うんではなくて、若い人たちに日本人にはこんな素晴らしい人がいたんだよ、っていう偉人をたくさん教えていきたい。この7つの習い事、7つの習慣ではなくて7つの習い事を一つずつコツコツコツコツやってきた人を3段、この段制度にしていけば日本は変わるんじゃないかな。我々は大きな野望を持ってます。漢字検定、漢検、英検に次ぐ第3の習い事にこれをしたいというふうに思っています。橋川さん、なんかこうちょっとお褒めいただいたようなことも陰では聞いてますが、いかがでしょうか。こうな決まりました。今目の前にテキスト置いていただいてますけど、
いやもうこれはあの日本道のお話をお伺いした時から、あすごくこう興味を持っているんですけど、特にね私大和言葉に興味を持っておりまして、やっぱりこうねあの気持ちを伝えるとか伝え方を、ね、伝えるものとしてはやっぱり知っておきたい、そして使いこなしたいなというところがありますよね。
そうですね、うん、最近なんか大和言葉使いたいですね。今本当おっしゃったように、
いや本当そうですよね。
年食ったからですかね。
そう、やっぱりでも気持ちをきちんと伝えたいなっていうふうに思うようになってきましたよね。あとはなんかこう、うちのおばあちゃん今年で100歳になったんですけど。
生きてたらってこと
で、いや、生きてますね。
え、そうなんですか。
そう、生きてるんですけど、やっぱりおばあちゃんからこう、いろんな人のお話聞いたりとか、文化を教えていただいたりだとか、そうやって私は育った方なんですけども、なかなかね、やっぱり、私の世代でも、私より上の世代でも知らない方ってすごく多いなって思うので、若い人に限らず幅広くもう一度みんなで学び直すっていうことをしていけたらなっていうのは思ってますね。
ありがとうございます。はい、今日は日本道とちょっと知覧に比率を取りすぎたかなということも感じますが、今回は日本道についてお話をさせていただきました。ご意見ご感想はメールはまほろば@ musicbird.co.jp、 マホロバットマーク musicbird.co.jp、 ファックスは03-3288-8902、 03-3288-8902。 橋川さん、この番組って実は経営者の方とか多く聞かれてるんですよ。
はい。
告知とか。
告知ですか。
メッセージとか、伝えたいこととか。
まあ、一番お伝えしたいことというのは、その新人研修なんかで、やっぱりこう、心を学ぶっていうことをしていったり、人間を学ぶっていうことをすることによって、興味を持っていないことっていうことに目を向けていただける機会を私は、作ることができると思いますので、ぜひ、興味がある方は、お会いしていただければと思います。
はい、
はい、
連絡は Facebook で出ますかね。
はい、Facebook で橋川スペースゆりですぐ出ると思います。
あ、そうなんですね。ありがとうございます。はい、それでは日本ベンチャー大学放送室、ここまでのお相手は山近義行でした。本日のゲストはグラント LC 代表の橋川ゆりさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ジパン